さんこんにちは。 DLF ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？11月が始まってすでに1週間が経ちました。日本では雪が降った場所があったようですね。こちらは暑い日がちらほやと見えるようになってきました。30度超えも珍しくない季節になってきています。クリニックで働いている時もバレエ学校の時もそうですが、私の仕事はかなりフィジカルなので一年中 T シャツでいることが多いです。でもそれは仕事のせいだけでなく、メルボルンという場所のせい。真夏でも16度だったり、真冬でも20度だったり、一応フォーシーズンはあるのですが、一日の中に四季があると言われるメルボルンで生活すると、衣替えも必要ありません。めんどくさがり屋な私にはもってこい。さて、年末ということで、様々なバレエスタジオ、バレエ学校では年末試験の時期が近づいてきています。今年の試験官には元オーストラリアンバレエ団のディレクターであるナイーナ・ジルガットさんも目に来るので、試験官も緊張だし、先生も緊張だし、大きなイベントになることは間違いありません。彼女のことを知らない人、彼女はもう70歳なんですけどね、超がつくほど有名なダンサー、そして様々なバレエカンパニーでディレクターを務めた人です。さてと、今日は先週に引き続いてボディコンディショニングについてお話ししていきましょう。先週がボディコンディショニングの知識だとしたら、今週はボディコンディショニングのプランの作り方。まずはベース作りから見ていきましょう。では本文です。ボディコンディショニングプランの作り方、ベース作り。ボディコンディショニングってとっても大事なんですよという話はすでに前の記事でしてあります。大事なのは分かったけれども、何をやればいいのかさっぱり。周りにダンスを知っているトレーナーさんがいません。一人だけど何をしたらいいのなんて思ってる人いませんか？他には、腹筋も背筋も毎日やってるけれども、それでも効果が出ない。だとか、インターネットで調べたエクササイズ、プロのダンサーがやってますって言ってたけど、私には合ってるのかな、だとかって声もありますよね。そんな声にお答えするために、今日から何回かに分けて、私流のエクササイズプランの作り方を説明していこうと思います。まずは目標を決める。目標がないと成長が見えません。目的地が決まってなかったら、最新のカーナビを持っていても意味がない。目標、例えばバリエーションとか発表会などを分析し、それに合わせて何の練習をしていけばいいのか考える力というのはとっても重要です。難しいパを知ることでボディコンディショニングでその弱点を強化することもできるし、コンクールや発表会から逆算することでエクササイズプランも作りやすい。教えてる時もどこから始めたらいいのかわかる。また、怪我をしていてしっかりと踊れない時でも目標に向かって進んでいくことができるから、気持ち的にもテクニック的にも前向きになれるでしょう。目標を分析する前にしなければいけないステップがあります。それは3つの質問で答えること。質問その1、バリエーションだけなのか、その前に何か踊るのか、その後に何か踊るのか。この質問で全体的なスタミナを計算する手助けをしてくれ。難しいステップの場合、ステップが入っている振り付けを考えてみてね。コンクールで踊るバリエーションの中だけなのか、レッスンの中でできないのか、それとも長いリハーサルになっちゃったり、発表会の練習の最後の3幕になった時にできなくなっちゃうのか。質問その2、いつまでに完成させるべきなのか。この質問ではエクササイズプランの時間的なゴールを作ることができます。1週間後にできなければいけないのか、それとも3ヶ月かけてゆっくりできるのか、などってエクササイズの量や数を考えるのに必要ですよね。質問その3、今ある怪我はあるか。この質問をすることで気をつけなければいけないこと、できない動きを知ることができます。怪我によっては軽いエクササイズを続けていた方が治りが早い時もあるし、リハビリの面から見ても大切なこと。この3つの質問がベースとなります。例えば、コンクールだけ3週間後、怪我ありだとしましょう。そうしたら、どうしてコンクールに出る必要があるのかを考えること、それが一番最初のボディコンディショニングになります。 たって精神的健康、肉体的健康もボディーコンディショニングするべきことの一つだから。納得して踊りたいでしょ？血栓だけ残っていて、もしかしたら有名校の奨学金が出るかもという場合、コンクールに出るべきです。ここで綺麗事は言ってられません。将来大きく活躍できるチャンスがあれば取るべき。地域の小さなコンクールで優勝しても何もないのであれば間違いなく辞めるべきです。体を壊すかもしれないリスクを踏むだけでリターンがないから。地域新聞に載ってもバレリーナにはなれません。そこで無理させる先生に習っている場合、真剣にスタジオを移動させることを考えましょう。もしかしたら先生は入賞している生徒が欲しいだけであって、ダンサーを育てようと思っていないのかもしれませんからね。発表会6ヶ月、怪我ありの場合、時間があるのでリハビリに専念すること、そして体力づくりをしていくことがメインになってきます。発表会ではソロだけでなく、たくさん踊る可能性があります。だから体力づくりは大事。また6ヶ月あるのだから焦らずリハーサルを見学して振り付けを覚えることに専念し、怪我が良くなってきてからリハーサルに参加するべきではないでしょうか。発表会に命をかけるべきではありません。オーディション2ヶ月怪我なしの場合は、オーディションは環境が変わるし、いつもと違ったアンシェルマンを行う場合もたくさんあります。違う先生に行く友達ゼロの環境。それに慣れるため、オープンクラスや講習会を受けに行くというのも立派なコンディショニングです。また、オーディションでは試験官が近くにいるので、圧迫されて体重が後ろにかかる傾向があります。体幹を強くする、軸をしっかりと感じるような強化エクササイズを行いたいところ。ね、この3つの質問をするだけで何を最優先させるべきか分かってきます。書き出してみてください。あなたの今のゴールは何ですか？そして、一番最初に行うべきコンディショニングって何でしょう？いかがでしたか？この記事で挙げた例は、すべてオーディションやコンクールを前提にしていますが、普通のレッスンでも同じようなことが使えますよ。例えば、あと1ヶ月でダブルピリエットを得得しようなんていう時も使えますし、あと半年で体をもっと柔らかくして、足を高く上げるようになりたい、なんていう時も使えます。重要なのは時間を決めること。いつまでにということは目標を定めるときにとても大切です。いつかピルエットを回りたいと思っていても、そのいつかは来ないかもしれませんよ。まずは目標設定から。そして目標が達成できなかったら、その度に変更すればいいだけなんですからね。今週のポッドキャストいかがでしたか？いつものように感想、そしてリクエストは hello@dancerslifesupport.com まで。リクエスト最近ないのでぜひ教えてくださいね。あと私に聞きたい質問でも大丈夫ですよ。バレエに関係しているのでもいいし、体作りやダイエット、またはメンタル的に落ち込んじゃってる時に何かあったら教えてくださいね。楽しみにしています。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。